This is Baba Boshi Station!
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。
好きな言葉は女、
女、女。
ババボシ、ウロナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ、by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。立っておしっこをするチンコ、そんなものに遭遇したとき皆さんはどうしますか？私ね、先週車を運転していて赤信号で止まって、そしてふと横を向くとチンコがあったの。その時の衝撃、目の前にちょうどチンコで、なんかなんだろう、気持ちの問題なんでしょうかね。だんだんそのチンコが迫ってくるようにどんどん拡大されてきて、チンコの穴まで見えるような気持ちに、そこから放出されるおしっこ、なんでできるんでしょうね。男は特別におしっこを我慢できない生き物なのでしょうか。でも生物学的に言うと、尿道の短い女の方がその尿意をね我慢するの大変だっていう話聞きますけれども、そうすると気持ちの問題じゃない。外でおしっこしていいのだと、俺のチンコは社会的なものだと、そもそも社会はチンコの露出を許すのだと。そう、チンコに甘い社会、そしてマンコはポルノの中だけ、そんな社会で私はやはりおかしいと思うと、改めて声を大にしたかったチンコとの遭遇事件でした。チンコね、立ってするチンコ、立ってするチンコ、今時さ犬だって家の中でおしっこして散歩するのよ。それをさと新たな憎しみが湧きますが、今日もマンコ持ちがマンコのために送る番組です。最後まで聞いてね。ここで1通メールを紹介します。はじめまして、最近私は女の子と付き合い始めました。もともと男としか付き合ったことがなく、今の彼女さんも同じです。2人で楽しい時間を過ごしているんですが、仲良くしていても女同士のセックスってどうするんだろうと悩んでいます。こうお互い気持ちいいことをしてあげたいという気持ちはあるので、ちょこちょことお互いにしているんですけれども、男性としかお互い付き合ったことがないので、自分たちの中で一般的なセックス、つまり入れて男射精終了みたいなのはわかるんですが、女の子と気持ちいいことをしたいとライフピースクラブのホームページを見ていても、ハーネスってどうやってつけるの、相当ジルドってどうやって使うのと頭の中が混乱しています。ちょうど本屋さんに行ってレズビアのセックスの方法とかの本があったらいいなと思って探しても探せませんでした。ラジオを聞いていて、だからなかなか本がないと妙に納得してしまいました。レズビアの DVD もレンタルビデオ屋さんに行っても、あのヒラヒラしたピンクゾーンにおじさんたちがいるだけで立ち退いて入れません。今2人ともフリーターでお金がありません。いろんなグッズや DVD もなかなか大人買いができなく、ますます私たちは行き詰まってしまっています。何か初心者でも、ああこういう風にしたら女の子同士気持ちよくなれるもの、女の子のセックス入門編みたいなのはないでしょうか。本当にわからないのです。良い方法を教えてください。さくらさんからのメールでした。どうもありがとうございました。そう、女の子同士のセックス悩んじゃいますよね、初めての時ね。ちなみにね、私が初めて女の子とセックスした時は18歳のあれはね、冬でしたね。今でも思い出します。どうしていいかわからない、本当に。でとりあえずね、あの2人でなんかそんな気持ちが高まってきてるんですよ。高まってきてるんだけど、どうしていいかわからない。でそのうちね、あの部屋の中にいたんですけども、だんだん暗くなってきて、電気をつけるタイミングがだんだんなくなってきて、部屋が真っ暗になりました。それでやっと向こうの彼女が言ってくれたの、私みのりとだったらしてもいいと思ってるよ。そう、で私もじゃあっていう感じで2人で一応裸になったんだけども、それから先がさ、そう 難しかったね。とりあえず舐める、マンコを舐める。だけどなんだろう、他人のマンコを舐めるのはもちろん私は初めてだったし、自分のマンコと違うってとこでの観察をしたい気持ちの方が欲求高まってるけども、この二人のロマンチックな気分の時にこのぎこちない態度ではいてはいけないのではないかというような思いと、もう羞恥心とかいろんなものが混じり、ま、あって、一生懸命舐めたけども彼女にもういいよって言われて終わっちゃいました。そう、あの時ね、でもやっぱり初めからあのセックスって才能もありますからね。レズビアのセックスですごく才能のある人は初めからうまくいったって人もいるので、このコーナーではね、セックスどうやってやってるの、レズビアの達人たちにこれからね話をね聞いていこうと思います。まあレズビアの達人たちといってもまあどんな人たちなんでしょうねとにかくレズビアンのセックス私に任せてよっていう人がいたらぜひ手を挙げてください。で、私の友達でもう私のセックスも任せてよ、このゴールデンフィンガーっていう女の人も何人かいますので、彼女たちに電話をつないで聞いてみたいと思っております。またね、その女の子同士だけではなくてチンコとのセックスでも、私どうしてもペラチオが気持ち悪いんですけどとか、そういう悩みもあると思うんですよ。なのでハウスセックスみんなで改めて考えてみませんかということで、これからやっていきますのでよろしくね。さくらさん、きっかけのメールをどうもありがとうございました。
お届けしたのはジヒョン、人差し指姫でした。
See the world through women's eyes。
今週私はすごいニュースを発見しました。なんと女性用タッチション用便器が存在していた。昭和26年サニースタンドという名前で作られたそうです。これはね、壁に背を向けてまたがるように立って使うということなんですけども、なんで作られたかというと、アメリカの工場でこんな研究がされたんですよ。女の人のおしっこの時間を少なくしたい。立ってすると10秒間短縮できるということで作られたサニースタンドで、日本に輸出され、なんとね昭和46年まで製造されていたそうなんですよ。ってことは、私たちね、今聞いてる方に使っていたという方いらっしゃいませんか？もしくは私のお母さん使ったわよって言った方ね、いらしたらぜひその証言を聞きたいですね。しかしさ、タッチションするのは男の自由、しかしタッチションを女にさせるのも男の都合っていうのはなんとなくまあ腹立たしい話ですけども、しかしタッチション皆さんしたいですか？で、私はなんでこんなにタッチションに腹を立てるのかっていうと、自分がしたい方羨ましいからっていうことではなく、やはり男の身体感覚にやっぱ恐れを抱くっていうようなところも私の中にはあると思うんですよ。そのチンコがね、公共のものであるような錯覚を起こしているような男とか、おしっこも後で使うことを考えずにおしっこ飛び散らすような感じとか。それでも最近はね、こんな報告があるそうです。男の4分の1の人が座ってしている。で、これは女性とまあ暮らしたりとか家族を持つ男の人が、まあ、清潔のためにね、家の中では座ってしますっていうことらしいんですけれども、でもこういう話になると必ず男が座っておしっこをするなんてと嘆く人が出てきますよね。で、やっぱりその男は強制されたりとかしつけされることにやっぱりものすごいやっぱり抵抗感があるのではないでしょうか。ということで、今週のニュース、服従させる男たちシリーズ。服従されるのは嫌いだけど俺は男を、男だ、女を服従させるぞという男たちのニュースを集めました。大阪で人権問題研究センターの40代の男性助教授が女子大学院生をホテルに誘い、断られた腹いせに喫茶店で1時間半にわたり大声で叱りつけていたことが発覚しました。この助教授は停職3ヶ月の懲戒処分になったそうです。埼玉県では知人の女性に交際を断られた男が硫酸を手に入れた終電まで駅で待っている、ますます綺麗な顔になるねと書いたメールを送った23歳の男が逮捕されました。男はそれまでにも350通ものメールを送っていました。和歌山県では DV 防止法に基づいて妻に会うことを禁じられた夫が妻の首を絞め失神させ、車で1時間にわたり連れ回すという事件がありました。この夫は車内で妻に復縁を迫っていたらしく、妻が復縁に応じると妻を車から降ろしたということです。皆さん、このニュース聞いてこの男何歳だと思います？20歳とかさ、30代とか思うでしょ？違うの、男54歳、しかも一人でやったんじゃなくて自分の会社を経営してるんですよ。その社員部下と2人3人がかりの男で自分の妻をこうやって暴力を振るったということです。さて、受信料問題で揺れる NHK の中川淳一理事、20日に支払い義務化が効果が上がらない場合は罰則検討も視野に入れると発言しました。 NHK でね、お金払わないとお金取られちゃう時代です。自民党の国家情報機能強化チームは22日、対外情報機関日本版 CIA を建設する提言をまとめました。かっこいい。それでは、でもね、それではじゃないですね、本当にもうなんか男のこのなんていうの、被害妄想ぶり、そんな妄想ぶりで世の中が形作られるんじゃないかというような恐怖を感じますけれども、最近ね、私こんな本読んだんですよ。女たちの優しさ、田中克彦っていう言語学者がね書いた本。田中克彦といえば、知る人ぞ知るかなり有名なお偉い先生らしいんですけれども、彼がフェミの女の人たちとの対談書を出した。その対談相手はね、小倉千佳子さん、斉藤美奈子さん、田和田陽子さん、作家のね、その他もうあと伊藤博美さんだ。とにかく女の趣味がいいんですよ。で、その人たちと対談をしてるんだけれども、この田中克彦っておっさんがすごい、ものすごい暴言だし、でね、自慢ばっかしてるんですよ。 で田中克彦ってもうおじいさんだからね、でそれなりにその、まあ、良識あるそのフェミの女の人たちでも優しくね対応してるわけです。その中で伊藤博美さんは、まあ、詩人の伊藤博美さんはかなりキレてるのね。で例えば田中克彦が、僕は今日男と女の話をしようと思うとか言って、そんな話私は今したくないと、こんなね生きるだけでも精一杯、自分の居場所がないような女にとって時代で、10年前なら男と女っていうテーマでは面白かったかもしれないけども、今の時代そんなのはねどうでもいい話よみたいなことをまあ、言ったりと、それはそのまま対談になっていて、本としては非常に面白いんですけれども、後書き皆さんぜひね本屋に立ち読みして、すごいから。この後書きに何が書いてあったかっていうと、田中克彦って人はね、何年か前にすごい世にも邪悪な女性から、これままですよ、原文ままですよ、世にも女性の邪悪からひどい仕打ちを受けたと、すごい傷ついたんだって。でそのね仕打ちを癒すには邪悪でない女の人たちとの時間が必要だったと、だから僕は優しい女性たちとの対談をしました、それがこの本ですって本当に書いてありましたよ。で皆さんここで冷静になって考えようよ。田中克彦っていうのは名誉教授ですよ、言語学者で言えば第一人者ですよ。で左翼的な、ね、発言をするということで、かなりまあリベラルな学者として評価されてる男ですよ。それより偉い女の人ってどのぐらいいる？そんな男を、ね、潰せるようなパワーのある女の人ってどのぐらいいるんですか？多分さ、もうこれ想像ですけども、田中克彦対して、まあ、何かね反論したりとか、それ違うって言ったりとか、もしくは何かアカハラみたいな問題でまあ、ややこしいこと起きたかもしれない、それに対して僕ちゃん傷ついたよっていうのを、まあ、フェミの女の人たちを使って復讐しようとする男、恐ろしいですね。いくら良識なら左翼男と言われてる人でもあってもこの程度。そして女たちの優しさなんてタイトルで書かれちゃった小倉千佳子さん、お気の毒でございました。本当に小倉千佳子さんのあのさ、本当に渋谷智美さん、ね、社会学者の渋谷智美さんが安倍ジョージみたいな顔だって言ってましたけども、あの恐ろしげなすごい深みのある顔がもう人のいいおばさんみたいにね、イラストで描かれちゃってますからね。男を怒らせたら怖い、だけど女を怒らせたら私だって怖いよ、ということでババアが見るとこうなるニュースでした。
一人エッチ
オナニーコラム、おしっこ夫人。男の立ちションは嫌だったが、女の立ちション姿には憧れていた。男の口に仁王立ちにした女性でのマンコから放出される大量の液体、ゴールデンシャワー、ああかっこいい、私もあんなことしてみたい、練習してみた。初めはうまくいかない、股にジョボジョボくっついてしまったり、途中で切れてしまったり、いろんなことを、いろんなものを汚しながら、ある日ついに立ちションが完成した。そして私は男に言った、飲んで。綺麗に弧を描き、おしっこを飲ませた時の快感を忘れられない。しかしその後に男に言われた、僕のも飲んで。予想外の展開だった。若かった私はなんとなく空気に飲まれて、おしっこまで飲んでしまった。不利だと思った。マンコから口へは練習が必要だが、チンコから口へはあまりにも簡単な出来事だった。それから私はしばらくおしっこ健康本の雑誌を読み漁った。おしっこ夫人、私の体内にはまだチンコのおしっこは残っているでしょうか。願わくば願わくば。若かった私。
マンコ町がマンコのために送る番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。しかしあれですよね、男を怒らせたら何が起こるのか、 そんなことを私は先ほど話した田中克彦さんの本で感じました。少し前にババボシでは私の怒り方、自分を傷つけることなく痛めつけることなく、しかしこの怒りをどう表現するかってことに対していろんなまあ意見をいただいたり考えたりしてきましたが、その前に私たちはもしかしたら男を怒らせないように生きているんじゃないかしらっていうようなこともちょっと思ったりしました。あの男を怒らせたら自分の立場が悪くなる、国を怒らせたら私はどうなるんだろう、自分より強いものを怒らせたら私はどうなっちゃうんだろう、そんなことを、そんな恐怖をうっすらと持ちながら生きてるっていうような気もしてきました。自分の怒り方のことをね考える前に、そんなことをもしかしたら気に配りながら生きてるかもしれないマンコ持ち、としたらもっともっと自由になるためにはどんなことをしたらよいのかしら、そんなことを今日ちょっと思いました。マンコ持ちがマンコのために送る番組バーバシ、また来週も聞いてください。
Johnny, just be-